ただいまコリントの信徒への手紙16章の7節から11節をお読みいただきました。7節をもう一度お読みします。そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。コリント教会の中に裁判沙汰があることが問題になっています。で、教会の仲間同士、信者同士の間に些細な事件、日常の生活に関わる争いといったものがありました。で、それを、教会の中で解決してこの世の裁判に持ち出すようなことがないのが望ましいんだとパウロは考えていたわけですけれども、コリント教会はそうではありませんでした。で、日常生活の些細なことが原因で教会内に起こった争い事というのがあったわけですけれども、それを、訴訟好きな性質というのも加わってこの世の裁判の場へと持ち出していくということが、教会の中にあったと。で、それは教会に与えられている力、教会に備わっている権威というものを忘れていることだというふうに直前の箇所でパウロが語っていました。6章の1節のところです。あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。これは聖なる者たちと正しくない人々っていうのが教会の人たちとこの世の人たちという対比があって、そして教会の中でみんなで解決するのではなくて、教会の神様に与えられている権威を持って解決するのではなくて、この世の裁判に訴え出ることをなぜするのかということを言っているところです。そして2節では、あなた方は知らないのですか、聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方には些細な事件すら裁く力がないのですか、というふうに言って、教会に与えられている大きな恵み、神様のものとして生かされている、救いをいただいているのだから、神様の権威のもとで物事を解決していくようにというふうに、そういうことを思い起こさせようとしていました。そして、今日の7節以下のところでは、そもそも裁判沙汰があること自体があなた方の負けなんだというふうな言い方で続けています。で、裁判では勝ち負けというか、白黒がつくということが多いわけですけれども、そもそも裁判に持っていってるということ自体が、訴訟を起こしているということ自体が、その時点でもう負けなんだというふうにパウロは言いました。で、この負けっていう言葉は失敗とか短所っていう意味もあるんですけれども、そもそもそれはダメなことなんだというふうに言いたいんだと思います。で、なんで教会の人たちが訴訟を起こすことは負けなのでしょうか。しかも、これは教会の中の人たち同士の当事者同士が教会内にいて、その信者同士の間の争いですから、そのどちらも負けだと言っていることになります。先ほども見ましたように、その教会員同士の争い、本当に些細な事柄から生まれているそういう争いがこの世の訴訟の場に持ち出されるということは、教会に与えられている権威、教会の中で解決すべき恵みの下での解決ってものを忘れているからだっていうふうに、パウロは考えているわけです。そしてそれは、教会に力がないって思ってるんじゃないかと。この世に何か権威があって、そして教会には争いを裁く力がない、権威がないことを認めていることになるんじゃないかって、だから負けなんだってパウロは言います。神様の権威よりもこの世の権威の方が力がある、また正しいというふうに信用するのかということを問いかけているわけです。自分たちがどういう存在であるのか、どういう生活をする存在なのか、 見失っていないだろうか。神様ではないものに頼って、神様による解決、神様のものとされたものとして解決するってことを忘れている教会の姿っていうのは、何か大事なものを見失っている、負けている姿だという言い方です。この世の論理、この世の権威っていうものを教会の中に持ち込むということ、そのことを大変危険なこととしてパウロが警戒していることがわかります。で、それはもちろんコリント教会が教会らしく歩むということを、まあ、もう一度思い起こしてほしいというそういうパウロのメッセージでもあります。で、具体的にそしたらどうしたらいいのかということを3つパウロが語っていきます。1点目は、この7節の、後半にありますけれども、不義を甘んじて受けるというところです。そして2点目は、9節にありますが、神の国を受け継ぐとか受け継げないというところですけれども、神の国を受け継ぐものなんだということ。そして3つ目が最後の11節に記されている、あなた方、まあ、私たちは、現れ、聖なるものとされ、義とされているというその3点についてパウロは語っていきます。まず1点目のこの不義を甘んじて受けるという点ですが、なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのですというふうに書かれています。で、不義を甘んじて受けるというのはもともとは一つの言葉で、不正を甘んじて受けるっていう、まあ、その不正を被るっていうそういう一つの言葉です。だから不正なものとされてもそれを甘んじて受けていくっていうことですが、私はこの言葉を非暴力運動とか無抵抗主義とかそういう人の姿として思い浮かべることができるというふうに思いましたけれども、やはりパウロがここで考えているのは、不義な扱いを受けても無抵抗なまま十字架に向かって歩んでいかれたイエス・キリスト、主イエス・キリストのお姿を考えていたんじゃないかなというふうに思います。主イエス・キリストはまさに不義を甘んじて受けて奪われぬままでおられました。イザヤ書に描かれる苦難のしもべの姿もそうですし、それから福音書の今レントの時でご受難の姿を聞いていますけれども、そのお姿もそうしたイエス様のお姿を示しています。パウロはここでなぜ奪われるままでいないのか、なぜ不義なままであって、奪われるまま不義なままであってそれを良しとしないのか、なぜそれを甘んじて受けないのかというふうに言います。正しいあり方をしていることを何度も何度も主張できる立場にありながら、不義を甘んじて受けるものとなれというのが、まあ、パウロの主張です。自分の正しさをどこまでも主張するのではなくて、相手を生かすために生きなさいと、主もまた自分の正しさを主張することなく不義を甘んじて受けられたお方ではなかったかというわけです。けれども教会というのは清らかな人の集まりではないでしょうか。教会にはこの世と異なる清さというものが与えられているんじゃないでしょうか。それなのに、まあ、あえて不義を受けることを良しとしていいでしょうか。むしろ清さというものを主張すべきではないでしょうか。で、多くの人たちが教会っていうのは心のきれいな人が通ってるんだよねというふうな言い方をすることがありますけれども、考えてみますと教会が聖なるものとされている、清らかなものとされているっていうそのことは、自分たちの倫理的な資質や個人の清らかな心や性質といったものに由来するのではありません。私たちはそのことを自分のことを考えてよく分かっています。教会っていうのは罪許されて聖霊によって清くされたものの集まりです。自分の清さ、自分が清いってことをどこまでも主張するっていうよりは、許されたこと、清くされたことを忘れない、 そういう旨です。だからこそ、罪許されたことをこの世のどの場所どの群れよりも知っているからこそ、誠に清らかにされたことを確信させられているからこそ、相手に負けてやることができるというふうにパウロは言うわけです。たとえ相手が悪くて、こちらが自分の正しさを十分主張できるとしても、奪われるままで騙されてやるということをパウロはここでは進めています。主によって許されたものなんだからとパウロは言います。自分の正しさに固執するということを戒められていると言ってもいいと思います。でところがコリント教会はその逆を言ってるんだというふうに8節に続きます。それどころかあなた方は不義を行い奪い取っています。しかも兄弟たちに対してそういうことをしています。些細な争いの中で自分の義を主張するということは、同時に相手の不義、相手が正しくないということを追求することになっていきます。私は正しいというふうに頑張ってしまうことが、あなたは間違っていると指摘することになっていくからです。でここでは、奪い取っているという言い方がされていますけれども、実際にコリント教会の人たちがお互いの持ち物を奪い合っていたということではなくて、互いに正しさを主張し合うということを通して、不義を甘んじて受けることなく、逆に不義を行うものとなっているじゃないかという、そういうことを言っています。けれども私たちは不義を甘んじて受けるということがなかなかできないものです。小さなことであっても自分が正しいということを主張しがちですし、それによって自分以外の人が正しくないということを強調してしまいがちです。不義を受けたくないし、正しくないっていうふうには言われたくないですし、騙し取られたくないっていう、そういう心の動きがあって、そうはならないように自分の権利を確保したり、自分の生活を守ろうとしたり、決して負けてやることなく他者から奪い取るという、そういう生活をしてしまっています。でそれはキリスト者らしい生き方なのかというふうに、パウロは問いかけています。古代のキリスト教指導者の言葉として、害を受けた人が不義なもの、正しくないものの前に訴え出るということは、仕返しをしようと思っている、そういう願いを示しているという言葉があります。お互いに相手に対してこう義を主張し合って、いがみ合って相手にこう仕返しをしようとしている、そういう願いを表す、害を与えようとしている、そういう言い方をしている人がいます。けれどもそれは私たちの心の動きとしては、当たり前のことのようにも思えます。私たちはどこかで自分は正しいというふうに思っていて、それが傷つけられることには我慢ができないということが多いわけです。元来の性質として私たちがそうしたもので、どこまでも自らの義というものにこだわるところから逃れられないわけですけれども、パウロはそうした私たちの在り方、またコリント教会の在り方を示していて、それは教会のメンバーとされた、また新しい人とされたものにふさわしいのかと、そういう生き方はこの世の人も同じようにしている生き方じゃないかと、あなた方はこの世から選び分かたれて別の生き方をする人になったんじゃないのかというふうに教えています。そして新しい生き方として、神の国を受け継ぐという生き方を示していくわけです。でそれが9節と10節のところです。正しくないものが神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけない。みだらなもの、偶像を礼拝するもの、貫通するもの、談笑、難色をするもの、泥棒、強欲なもの、酒に溺れるもの、人を悪く言うもの、人のものを奪うものは、決して神の国を受け継ぐことができません。で、ここでは、 神の国を受け継ぐということが語り始められます。正しくないものは神の国を受け継げないんだというふうに言って、悪い行いのリストが並べられていきます。そして11節の方に行きますと、あなた方の中にはそのようなものもいましたというふうに続いていくわけです。でこれを聞きますと、コリント教会の人たちっていうのは以前は神の国を受け継げないものだったとパウロが言っているということになります。正しくないものは神の国を受け継げない、そしてあなた方そうしたものだったというふうに、ここで言うわけです。そしてにもかかわらず今は神の国を受け継ぐものとされているではないかというふうに、言うわけです。以前はそうだったけれども、今はあなた方は神の国を受け継ぐものとされていると、そういう教会のメンバーにされているというふうに言うわけです。でこういうふうにこの9節10節に記される、罪のリストというものをパウロから告げられて、コリント教会の人たちはどういうふうに思ったでしょうか。あなた方の中にはそういうものもいましたというふうに言われて、教会の人たちは私たち全員がそういう悪い行いとか罪のあり方をしているわけではないというふうに思ったかもしれないと思います。あるいは自分に当てはまる罪と当てはまらない罪があるというふうに思ったかもしれません。そして私たちもこれをやはり自分には当てはまらない罪だというふうに考える場合があるかもしれませんけれども、ここに挙げられている一つ一つの罪っていうものは、私たちが自分とは関係ないように思っても、私たちの心の中に潜む罪として受け止める必要があるのではないかというふうに考えます。ここに挙げられている罪と 100% 無関係な人はいないからです。人を悪く言うものというふうにここにありますけれども、これは人を侮辱するものというふうにも訳されることがあります。こうしたあり方から全く離れることができる人、それは完全な意味では誰もいないし、ただ主イエス・キリストだけがそれを実行できるようなことではないでしょうか。いずれにしても私たちも、またコリント教会の人たちも、また世界中のどこを探しても自信を持って自分の正しさというものを主張して、自分たちこそ神の国を受け継ぐことができるのだというふうに言える人はいません。正しくないものが神の国を受け継げない、その通りです。私たちは本来は神の国を受け継げないものでした。一つ一つの罪を考えてみれば、それが正しい判断です。まさにパウロが言ったように、正しい人はいない、一人もいない、預言者が言った通りです。ところが、そういう私たちが神様の国を受け継ぐものとされた、教会は神の国を受け継ぐものとなったというのが聖書のメッセージです。で、神の国というのは神が支配されるということですが、教会が神の国を受け継ぐ、教会によって神様のご支配が実現することになるということです。教会はどのようにして神様のご支配を明らかにすることができるでしょうか。それは、教会が罪ある自分たちであることを知っているというところにあります。自分が正しい、最後までどこまで行っても自分が正しいと言い張る人は、神様のお導きをどこまで行っても必要としない、そういう人です。自分で自分の国を作り上げることができます。罪ある自分であるゆえに、自分の力では自分を救えないと知ったからこそ、私たちは神様の義に頼るしかないと教えられたのでした。神様の前に罪人であるからこそ、神様の正しさ、またその恵みを、ご支配を伝えることができます。罪人である私たちが、 神様のご支配を表すものとされています。清らかな人がまた今も過去においても傷のない、全く傷のない人が神の国を受け継ぐというふうには言われていません。罪ある者がしかしその罪を許されて、許された罪人として神の国を受け継ぐものとされていると、そういう約束を与えられているというふうに言うんです。で、考えてみますと、新約聖書に登場するイエス様の姿というのは、実際にその当時の社会の中で罪人というふうに呼ばれていて、ユダヤの社会においてはその律法を守ることができない、そして神様の前でこう汚れているからという理由で救われないというふうに言って排除されていた人たちとの交わりの場へと、イエス様という方は何度も赴いて行かれるお方でした。朝鮮人マタイがそうでした。罪深い女性がそうでした。彼女は涙を流しながらイエス様の足を洗って罪の許しをイエス様から宣言していただきました。ザーカイもそうでした。こうした人たちが神の国を受け継ぐ人として罪を許されて教会の礎を形作ってきました。で、反対にファリサイ派の人々や立法の専門家たちは自分を正しいものだというふうにして、また神様に救われる価値あるものとして自らの在り方を誇っていき、イエス様から白く塗った墓のようだと厳しく問いかけられました。コリント教会は自分たちの正しさを自慢して、誇る在り方によってではなく、罪あるものであったのに正しいものにしてくださった神様のおかげで神様の国を受け継ぐものとされているんだと、だからそれを忘れてはいけないのではないかとパウロは考えています。正しいのは神様お一人であるからです。私たち人間ではなくて、ただ神様お一人が正しいお方であられるからです。本来正しくないのに、神の国を受け継げないものであるのに、今や神の国との担い手とされている、そういうあなた方だというふうにパウロは語ります。で、コリント教会の人たちっていうのは、前のところでも見ましたけれども、自分たちのことをとても誇りがちでした。実際そういう優れた賜物も与えられてた人たちだと思います。だからこそ、本来自分たちが罪のあるもので神様に受け入れていただけるようなものでなかったんだという、そういう根本を見失いやすい人たちでもありました。自分たちの力で信仰を保っていけるんだという、そういう思い上がりの心が頭をもたげるということがあったわけです。救われた喜び、罪許された感謝を忘れがちで、罪人である者が今日あるのは神様の一方的な恵みと憐れみによる、そのことを、横に置いていきがちであったわけです。で、パウロ自身もこの手紙の15章の9節10節のところで、とても有名な言葉ですが、私が今日あるのは神の恵みによるというふうに語っているところがあります。コリントの信徒への手紙1の15章の9節と10節のところです。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、 私と共にある神の恵みなのです。パウロ自身が自分の罪の姿から出発していました。教会の迫害者だった。しかし神の恵みによって今日の私がある、許されて今がある、そして教会に連なる一人一人みんなそうだと、それを共に思い起こすようにパウロは進めました。神の恵みによって今日の私たちがいます。神の恵みによって今日の私があるのです。で、私たちの教会にはこの今日の箇所の6章の9節10節でパウロが描いたような人はいないのかもしれませんけれども、私たちが罪あるものとして歩んできたということ、その罪を許していただいているということ、神の国を受け継ぐものとされたんだということを日々新たに覚えたいというふうに思います。で、3つ目に示されている教会の姿というのは11節のところにあります。あなた方の中にはそのようなものもいました。しかし主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ聖なるものとされ義とされています。罪人であったコリント教会の人たちが神の国を受け継ぐことを許されたのは現れたからだと、聖なるものとされたからだ、そして義とされたからだというふうにパウロは言います。主イエス・キリストの名というのはキリストご自身、キリストの権威を示しています。イエス・キリストの権威によって、そのお力によって、聖霊のお働きによって現れ聖とされ義とされます。で、現れるという言葉は、洗い落とされるという意味ですが、洗礼のことを表しています。私たちは洗礼によって罪を洗い落としていただきました。義とされているというのは正しいと認められることです。正しくないのに神様の一方的な恵みによって正しいと認めていただき、教会の群れに入れられています。そして聖なるものとされていることもまた教会に与えられている恵みです。コリント教会の中に以前本当に激しい悪の道を歩んでいた人たちがいたということ、こういう人たちが教会にいていいのかなって思うような人たちがたくさんいたって、そういう教会だったということがこの手紙からは分かります。パウロはそのことを十分に承知していましたけれども、だから信用ならないと、昔本当にひどい人たちだったじゃないかというふうな形で、だからダメなんだというふうに捨ててしまうということをしませんでした。本当の教会は自らを自らの力で正しいものとしたり誇ったりするものでは、自分の正しさを誇ったりするものではないからです。コリント教会は力は弱かったし、そうであるにもかかわらず、その自分の力を誇りやすかったし、また互いの争い事で、些細な争い事で右往左往するようなところがありましたけれども、確かに教会とされていました。そこに神様が働いてくださり、洗礼によって罪を洗い落とされて、許しを与えられて、正しいものと認められて、聖なるものとして歩む、そういう群れとされていたからです。ふさわしくないのに神様によって正しさを与えていただいて、清らかに歩むように招かれているのが教会です。教会の不思議さといいますか、本当に教会に与えられている恵みの大きさというものを教えられます。神様は価値なき私たちに目を留めてくださり、罪を洗い清めて、あなたは正しいものとされているよというふうに認めてくださり、聖霊によって清らかな歩みをするように導いてくださっています。神様のお計らいの大きさ、また深さを思います。コリント教会の人たちと共に許されている恵みを 謙虚にまた改めて思い起こしつつ、この受難節の時を歩んでいきたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、この夕べにもまた共に集められて御言葉を聞き祈り賛美するひとときを備えてくださいましてありがとうございます。主イエスの礼拝と主日礼拝を守ることを許されて、この一日をこの礼拝をもって終えることを許してくださり感謝いたします。パウロがコリント教会を本当に愛してやまなかったことを教えられています。本当にたくさんの大きな罪を犯していた教会の人たちが洗礼によって罪を洗い落とされ、義と認められ、聖なるものとして歩みを進めていくようにパウロから励まされ、聖霊の導きを祈られています。そして私たちもまたそのような伝道者パウロの言葉を通して、この世に生きるキリスト者としての歩みを示され教えられています。どうか私たちもまたさまざまな出来事の中でさまざまな思いにさせられる毎日ですけれども、罪を洗い清められて義とされ聖なるものとされて神様の御前を生きることを許されています幸いを日々覚えることができますように導いてください。レントの一日一日をどうかイエス様の十字架の恵みを覚えつつ過ごさせていただき、またご復活の喜びへと招かれますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人が私たち共に御言葉に従って御言葉のもとに歩んでいくことができますようにお導きください。シエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。